小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は面白い話をしてくださいましたね。もみの木の姿。
そう、あのもみの木っていうのはね、上の方は頭を切られても元のきれいな形に回復したっていうことが僕は経験してて、それがとっても印象的なもんだからね、それから考えるんだけど、子供たちもみんな自分はもみの木のようにまっすぐ世の中で生きていきたい、そして普通のもみの木の姿でありたいと思ってる。特別に優れた人になるとかそんなことじゃなくね。だけどそれがいろんなことでこう妨げられると歪んだいろんな行動が出てきちゃうんじゃないかと思うもんだから、もみの木のその育ち方っていうのは僕たちに非常に大きなヒントを与えてくれると思ってるんですね。それで聞いていただいたわけです。
もみの木のようにまっすぐ育ちたいという思いに3つの意思があるというお話をしていただきました。
そうですね。もみの木としてまっすぐ育つためにはね、何が必要かって言えば、子どもたちがその思春期の間に自分は周りの人に愛されているという自覚が持てること、自分が信頼されているという自覚が持てること、そして自分の価値が認めてもらえているという自覚が持てること、それが大事だろうというふうに思っているのね。それには周りの人の温かい視線が必要でしょうね。
そうですね、さて今日は、
でそのもみの木の話で子供や若者が育つところを聞いていただきましたのでね、それと関連してですね、三匹のヤギのガラガラドンというノルウェーの話があるんですけど、その絵本のことをちょっと聞いていただこうと思ってるのね。
はい、まずどんなお話でしょう。
これはノルウェーでは非常に有名な話でね、日本で言えば桃太郎みたいにも知らない人はいないという話で、お父さんたちもみんな知ってて子供によく語ってるという話なんですね。だってこんな話なんですよ。3匹のヤギがいましてね、名前はみんな同じガラガラドンという名前なんだけども、でそれが夏になって川の向こうに草場がありましてね、その草を食べに橋を渡っていこうとするのね。でその橋が一本橋なんです。でこれ昔話らしいんですよ、橋が一本しかない。でところがその渡っていく途中に下の方にトロルという怪物がいるんですね。でトロルっていうのはね、北欧でとても有名な妖怪なのね。で日本で言えば鬼みたいな、ああいう怖い存在で、それが橋の下に隠れ潜んでるわけです。で3匹は小さい方から出かけていくのね。一番ちっちゃいのがまず出かけていく。でそうするとトロルがお前を食べちゃうぞって言うんです。と小さい子は、僕はこんなに小さいんだもの、後から来るガラガラドンはもっと大きいですよって言って先へ行っちゃうんですね。その草場の方へ逃げていくの。と今度は2番目が来ると、またお前を食べるぞって言うと、いや後から来るガラガラドンはもっと大きいですよって言ってまた先へ行ってしまいます。で最後に大きなガラガラドンが来て、で戦ってトロルを谷へ突き落として、で無事3匹とも向こうへ渡って草を食べて、で散々食べて太って終わったと。で最後のところにですね、もし油が抜けていなければまだ太っていることでしょうって言って、チョキンパチンストンって言って話が終わるというそういう話なんですよね。でこの話ね、絵本としては、まあ、何種類か出てると思いますけど、僕が一番いいと思うのは福音館書店で出している瀬田定治さんが訳されたものでね、アメリカのマーシャ・ブラウンっていう女性が作った絵と文章両方をやったものですけども、その絵本が僕はとてもいいと思っているんです。
今こちらにあるんですけれども、とても絵もシンプルで、
そう、分かりやすいでしょ。
また、ね、トロルが恐ろしい姿で描かれてますね。
とっても怖く描かれてますよね。それでその3匹の大小の違いもはっきりしてるしね、
そうですね、であの1匹目があの橋の上を渡るときには、カタコト、
そうそうそう
そう、で2匹目が渡るときには、
ガタゴトガタゴト
、そして3匹目が渡るときには
ガタンゴトン、
なんかそれでね様子がこう伝わってきますね。
これはね実は瀬田定治さんの役の工夫なんですよ。言語ではねいずれもトリップトラップトリップと同じなんです。
あ、そうなんです。
なんですか、
う
ん、
日本語っていうのはね、こういう擬音語擬態語が非常に発達している言葉なもんですから、その片言とガタ言とガタン言だけで重さを示すことができるでしょう、西洋言葉あんまりそれないんですよね。
あ、日本語の美しさを感じますね。
そう、とってもうまいと思う瀬田さんのね、
はい、
これね、あるところで僕これいい本ですよって講演で紹介したら、お母さんから質問が出たのね。でうちの子は2年生ですと、この本とても好きなんだけど、その2年の担任の先生がね、あの本は教育的に良くないから子供に読んでやらない方がいいですよっておっしゃってると。で先生どう思いますかっていう質問があったのね。
教育的に良くないっていうのはどういうこと
ですか？
で僕も
ね、そんなこと考えたことなかったから、どういう意味でその先生おっしゃってるんですかって聞いたら、お母さんが言うには、あの話は一匹目のガラガラドンが、僕はこんなに小さいですよ、後から来るガラガラドンはもっと大きいですよって言って逃げてっちゃった。つまり仲間を敵に売ってるじゃないかというわけですね。
あ、
仲間を敵に売っていると、はい、でそういうことを子供に教えちゃいけないと、こういう意味だとおっしゃるんです、うん、で僕はね、でもそれちょっと変だなと思うんですよ。っていうのはね、今の状況を考えるとさ、あの小中大というふうに、まあ、兄弟だかなんだか仲間がいるわけでしょ、
はい、
とそれは人間の社会で考えたらね、例えば3人兄弟がいて、その時にもし親が誰もいない時に何か怖いことが起きたら、一番ちっちゃい子は上の子たちを頼りにするのは当たり前ですよね、それは全く当たり前のことでね。ですから自分は怖い時に後ろのお兄ちゃんなんとかやってくれるだろうと思うのは、これは当たり前のことで、それからもう一つは、一番ちっちゃい子が、あるいは二番目のちっちゃい子がですね、もしトロールと戦ったらこれ負けるの分かってるわけですよね。全然大きさも違うんだし、ってことは戦ったらやられちゃうってことですよね、負けちゃうってことですよ、
はい。
で一方、今の橋はですね、これ渡っていかなきゃいけないんですよ。途中で引き返すことができない橋なのね。でなぜかというとですね、ノルウェーっていうのは太陽が照ってるのはですね、6月と7月だけなんですよね。でもう冬の間は本当に暗い時間で、日が照るなんて2時間ぐらいしかないという国ですね。ですから夏の間にですね、人間でも動物でもみんなうんと太陽に当たらなきゃ生きていかれないんです。ですから、まあ、僕も北欧何回も行ってるんだけども、ある時聞いたことあります。日本人のね、駐在員の方がそれ知らないで夏の間お日様当てなかった、たらクール病になってね、で家族は日本へ引き上げたって話聞いたことあるんですね。で危険なことなんですよそれは。ですからこの話もですね、ガルガルドンが橋を渡って向こうの草場へ行って食べるっていうのは、これは命を保つためにはもう必須のことなんですね。やらないではいられない。だから戻ってきちゃダメなんです。そこがどうも理解されてないと思うのね。で、この絵本のね、一つの欠点はですね、一番最初にお日様が照ってる場面があるんですよね。
はい、
素晴らしくお日様が照って。
とてもね、いい天気のお日様ですね。
だからなんだかね、こうハワイみたいに日がさんさんと照ってる国みたいな感じで受け取られちゃうかもしれないのね。でそうすると誤解が生じますね。その橋を渡らないで戻ってきちゃえばいいじゃないかという感じが出るかもしれないね、はい、戻ったらでも死を意味するんですそれは。ですからそこがね、誤解される危険のある本なんですけどね。ってことはですね、僕はこう思うのね、一番ちっちゃい子が危険になった時にお兄ちゃんなんか当てにするって、これはもう当たり前のことだし、それからトロールと戦えば殺されるのは分かってるし、渡らないで戻ってくればこれも死を意味するわけですよ。渡らなければいけないわけね。っていうと子供としてはそれはもう最後の知恵でね、お兄ちゃんが何とかしてくれるだろうってのは生きていくための唯一の知恵ですよね。最後の可能性なわけ。それをね、大人に否定されたら子供は困っちゃうよね。じゃあどうしたらいいのよって話になる、もう出口を全部塞がれた形になるわけですね。僕はですからね、学校の先生がこれは教育的に良くないっておっしゃったのはものすごく危険だというふうに思うんですね。
一匹のヤギじゃなくて三匹、大きさの違うヤギが出てくるところがまたここのポイントなんですね。
そうですね、そうなんですよ。一番最初の場面で橋を渡る場面があるでしょう。あの場面ってマーシャバロンとってもうまく書いたと思うのね。つまりあの場面っていうのはこれから世の中に出ていく子供たちがみんな目の前に見ている場面だっていうふうに思う。
未知の世界。
そう。で、道は一本しかない。 人生って一本ですよね、はい、うん、職業を3回変えたって人生自身は一本ですよね、
うん、そうですね。
でしかも人生ってさ、生まれて歩み出したら戻るわけにはいかないわけ、うん、絶対に前へ行かなきゃいけない。
未知の世界にはトロルのような何かこう怖い出来事とかあったりするんですよね。
そうそう、うんうん、必ずあるわけでしょ、うん、で人生生きていく時にはそういう怖いものを何としてでも突破しなきゃいけないわけですよね。でそうするとこの絵ですけどね、あの橋が向こうへ通じててその下にトロルが潜んでいるというこの場面っていうのは、僕はこれから世の中に出ていく若者子供たちが目の前に出て見ている場面だなと思ってね、この絵はすごくいいと思ってるんですから。
そうですね。でも今のような先生のお話を聞いてると、読み聞かせをする立場としても自信を持って、
うん、あ、そうかもしれないです ね、
はい、この本を選ぶことができますね。
そう、割とねこの本はね評価はいいんだけど、一方ではそういう疑問ね、仲間を敵に売ってんじゃないかっていう疑問を持ちながら読んでらっしゃる方もかなりいるみたいなんですよ、うん、なので僕はあちこちでこの講演のたんびにねこれ取り上げてお話してるんですけどね、
う
ん、
逆に仲間がいるから仲間同士助け合おうよという、
そうですよ、
全くそうです、そういう意味ですよね。
全くそう、助け合おうということでね、うん、それで期待された一番大きい子は期待に応えてるわけですよ。それで正解だったわけですよね。
本当ですね、頼りになりますね、
う
ん、
そうそう、うん、
やっぱり人間はね、うん、一人でも生きていけないし、そうそうそう、動物の世界もそうなんですね。
そうですよ、一人では生きていけないわけだからね、うん、
今日は3匹のヤギのガラガラドンをテーマにお送りしました。ここに込められたメッセージというものは、う
ん、僕はね、子供や若者はね世の中に出ていくときにみんな人生は一本の道を歩いていく、でもし困難があるとすれば必ずその人生の真ん中に現れるわけでね、必ずそういうものはあるわけですよ。でその時に突破していく時には仲間がお互いに力を出し合ってそれぞれ助け合うというかな、弱い方は頼んでいいだろうし頼まれた方は頑張ればいいだろうし、そうやって突破していくもんだというね、非常に人生肯定的な話だろうというふうに思いますね。
たくさん絵本が出ていると思うんですけれども、先生おすすめの絵本は。
そう、僕はねこのガラガラドンに関してはこのマーシャ・ブラウンのこの絵が福音館書店のねやつが圧倒的にいいと思いますね、うん、役の工夫もされてるしね、絵もね今お話しした問題点が非常にはっきり表れてる。この橋がね横から描いてちゃダメなんですよ。最初の場面縦に描いてるでしょ、これがいいんですよ、
はい、
縦に描いてるから子供から見て向こうに人生が向こうに進んでいくというのがよくわかるわけね。
なるほど。さて小沢先生、来週のテーマはどんなことにしましょうか。
そうですね、あのお節句にちなんでね、あの日本の昔話にとってお節句ってとても大事なところなもんですからね、いろんな怖い話なのありますので、それを聞いていただきます。
そうですか、楽しみにしています、はいはい、小沢先生今日もどうもありがとうございました、
は
い、
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。